トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は、夏の三大病の一つ冷房病をね、お聞きしまして、対策なんかねすごく参考になりましたね、
はい、
で今週はですね熱中症夏バテのお話を聞いていきます、
うん、
で体調ねやっぱり崩さずに夏をなんとかね乗り切っていくためには、それぞれの原因や病状がやっぱり違うんで、このラジオをね聞いてやっぱり対策をねしていただければと思います。
夏はねバテますよね。やっぱり
夏バテ、
なんか、食欲なくなっちゃったりさ、冷たいものばっかり飲みたくなっちゃったり。
あ、それね
美味しいもんね、うん、でもそれが良くないってことですよね、やりすぎちゃうとね、
はい、
だ気をつけないといけないということなんです。ぜひね暑い夏まだまだ続きますので、これから本番ですので乗り越えていきましょう。今週は熱中症と夏バテ対策というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介して、より良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は LINE 一つで薬局での悩みが解決するアプリを紹介します。ワンモアアプリ、今日紹介するアプリはですね、 LINE でつながるアプリ、つながる薬局をご紹介したいと思います、
うん、今回は LINE で検索して使える、まあ、アプリか、アプリなんですね。
アプリですね、はい、
ひらがなでつながると書いて薬局は漢字です。
そうですね、これね110万人以上の人がもう現在ね使用しているということで、
はい、
全国でですね5000以上の薬局で利用できるそうなんですよ、
うん、これ処方箋をもらったらすぐに送っておくと、準備をしておいてくれて取りに行けばいいっていう状態になるってやつなんですよね。
そうですね、最近処方箋にですね QR コードがちゃんとついてたりもしますので、
はい、
それをね携帯とかで読み取っていただいて薬局に送ると、まあ、簡単にね準備していただけるということなんですよ。
へー、これ結構ね、だって5000以上の薬局で利用できる、まだまだ増えてるって状態ということなので、どんどん多分こういうのを使う形になっていくのかなって感じですね。
そうですね、これスマホがあればいつでも LINE で、薬局とかでほらお薬手帳とかもらうじゃないですか、
はい、
ああいったね管理も簡単にできるということですね。
いつ行ったかっていうのも全部履歴で残っているから楽っていうのもありますよね。確認できますもんね。
そうですね、そしてあと家族での薬の情報を管理できますし、ママの LINE で子どものお薬手帳管理っていうこともできるみたいですね、
はい、さらにお薬を配送で受け取ることもできるんですって。
だからね、うん、これ床屋さんとかほら買い物とかに行った時にこれ送っとけばですよ、帰りによればもう準備できてるっていうことで。
ああそうね、
待たなくていいですよね。
いろんな使い方があるそうです。多分決済とかもクレジットカード決済とかもできるようなので、多分ピピって送っちゃえばそれで受け取って帰れるって状態になるのかなと思います。はい、ご利用の際はかかりつけの薬局や薬剤師にご相談ください。LINE のホーム画面にある検索窓につながる薬局と打つと出てくるかなと思いますので、公式アカウントを選択して友達追加をぜひしてみてくださいね。今日のワンモアアプリはつながる薬局でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、 現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週も川崎市を中心にシニア対象の出張健康教室健康キャラバンを行っている NPO 法人ファンズアスリートクラブの井上理事長に夏の病気対策についていろいろとお話を聞いてきました。今週はですね、熱中症と夏バテ対策です。早速お聞きください。
おはようございます。 NPO 法人ファンズアスリートクラブ井上秀則です。今週もよろしくお願いします。先週ちょっとお話しさせてもらった健康キャラバンとは、川崎市内を中心に毎月1個のテーマを決めて、川崎市内の老人憩いの家や町内会館、区役所の出張所などで健康教室をやっているシリーズなのですが、今月は冷房病をやっています。先月は熱中症についてやらせていただいたんですが、なんでそういうふうな病気になってしまうのか、そしてそのためにはどんな体づくりをしていけばいいのかというふうな講座をやっております。今週は熱中症と夏バテについて簡単にお話をさせてください。昔日射病という言葉があったかもしれませんが、今は熱中症という部分に全部まとめている状態です。暑さ指数でこの病気のなりやすさを判定しています。この暑さ指数って何なのかというと、まずは湿度、そして2個目は日射とか輻射って言われる周辺の熱環境、そして3つ目は気温、この3つを取り入れて計算した指数になっています。 WBGT と呼んだりするこの暑さ指数なのですが、最近天気予報でも熱中症指数とか暑さ指数とか WBGT というので表記をされていることが多々あります。この暑さ指数が高くなればなるほど熱中症患者が増えると言われています。じゃあ熱中症っていうのは何なのかというと、まず大きくは自分の体の中の水分がコントロールできなくなってしまうことにあります。例えば皆さんの体の中ではだいたい 60% ぐらいが水分と言われているのですが、汗がかけない人たちは体の中に水が溜まりすぎてしまったり、そして汗をかきすぎている人はどんどんそれが出ていったりという状態になります。この暑さ指数なのですが、これも単位は度という単位なんですが、だいたい25度で注意、25度から28度で警戒で、28度から31度で、厳重警戒で、31度以上になるともう完全に危険ゾーンに入ってしまいます。熱中症になりにくい体というものはを作るためには、まず1個は筋肉を大きくしていきましょう。そして、有酸素運動などの運動を行って熱中症に強い体作りを作ることが大事になってきます。もう一つ、夏に起こる症状として気になるものが夏バテです。なんか夏になると体がだるくなったり食欲がなくなったりという方もおられるかもしれませんが、夏バテは体が暑さに耐えきれず、これは汗がかけない人たちは要注意です。基本的には基礎代謝が低い状態で汗がかけずに体の中に水分がすごい残ってしまう状態のことが夏バテの大きな原因になっています。夏バテの時に特に摂取してほしい栄養素としては、カリウム、ビタミン B1、ビタミン C、クエン酸、この4つが皆さんの夏バテを予防しやすい栄養素と言われています。例えばカリウムの代表的なものでいうと、トマトとかほうれん草、枝豆、ブロッコリー、かぼちゃなどの根菜類が注目されています。ビタミン B1 は糖質の代謝に必要な栄養素ですので、これが不足していくと体にエネルギーとして使えるようになっていきません。ビタミン B1 の補給におすすめの食べ物といえば、夏の代名詞であるうなぎ、そして豚肉、あとそばとか玄米とか麦にもたくさん含まれています。不足しやすくて体の体調を壊す栄養素としては、先ほど話しましたビタミン C になります。ビタミン C は野菜とか果物に多く含まれているので、ぜひ野菜果物を摂ってください。そして一番のキーになってくるのがクエン酸です。 酢の物とか梅干しとか柑橘類に多く含まれているので、このクエン酸を摂ることによって疲労回復とか食欲増進に役立ちます。夏の間暑いのであんまし歩くのも嫌だなっていう、歩いたら熱中症が怖いなとか、そういう方たちも多いのかもしれませんが、室内で少し体を動かしてトレーニングをしていただくことで、筋肉を硬化させない、筋肉を、少なくさせないということで、体が水分をコントロールできる、汗をしっかりかける体を作っていただくことが、この夏乗り切っていくためには必要だと思います。室内で軽いストレッチだったり、軽いスクワットなどのトレーニングをしていただきながら、元気に秋を迎えられる体を作ってください。
筋肉ね、
はい、
大切なんですよ ね
筋肉やっぱり鍛えないといけないですね。そして、水分が出せる体、はい、汗かきやすい体にして筋力をやっぱ蓄えないとやっぱダメだということですね、
うん、なんか筋肉がダムのような役割をしてくれるってことなんですね。水分を溜め込んだりとか放出しやすくしたりすると
そうですね
いうことらしいです。はい、はい、そして栄養もね大切ですよね。これどうしても暑いからってあそうめんだけでいいやとか済ましがちじゃないですか。
そうですね、夏暑いとねなかなか食欲が出てこないですよね。
そうなの、うん、そうなのよ。
だからあっさりしたものほらすぐ食べちゃうじゃないですか、うん、そうめんとかそばとか。
その時も本当だったらビタミン B1 がたくさん含まれてる豚肉をちゃんと使ってね出汁作ったりとか、
はい、
カリウム取るためにトマト刻んだのをさタレの中入れても美味しいもんね、
はい、
梅雨の中入れても。
夏野菜やっぱ取った方がいいですよね。
あそうですね、うん、夏野菜
きゅうりとかトマトですかね夏野菜というと。
あ美味しそう。なんか大葉とか入れてもいいな。
あそうですね、
さっぱりとね。みょうがとかもいいな、
はい、あみょうがもいいです ね
なんかそういうのいっぱい刻んで入れてでお肉もちゃんとしっかり入れてであのそうめんだったらいいですよね。
そうだからそういうものをちゃんと含んでバランスよく取ることが大事だということですね。
そうですね。そしてやっぱり運動、
はあ、だ結局バランスのいい食事と体力をつけて汗がかけるような体を作っていかないといけないということですよね。結局ね
健康って結局そこにつながるのね
そうだこの3つですよやっぱりね。
食事あの体あと睡眠、
うん、睡眠も大事ですね。
それ大切ね、はいはい、そこを整えれば健康に頑張って、ね、元気で生活できますよってことなので、う
ん、でもそこがなんか一番難しいですよね。
そうなのよ、
ね、口で言うのは簡単ですけどなかなかね持続してやるのは難しいですよね。
そうなんです。やっぱ楽な方とかに流れちゃうじゃない。あと安いものとかさ、
はいはい、
もうこれ安いからいいやこれどんだけ食べて終わりでいいやとかさ
なります
なっちゃうじゃないですか、はい、でも大切なところにお金をかけないと結局健康な体を保てず最終的にすごいお金がかかるみたいな、
ね、
ことになっちゃうので、
はい、
まあ、日々ねちょっとお互いに気をつけてまいりましょうか、
はい、
ということです。はい、今週も筋肉についてじゃないや熱中症についてお届けいたしました。来週も楽しみに。
教えて矢野さん
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん今日の問題は。
今回は夏休みが始まり子供だけで留守番という状況も増えてきますよね。で防犯上安全なマンションというのはどんなマンションですかという質問をいただきました。
あこれ防犯私も気になってます
ね。防犯今から夏休みになって子どもさん本当に一人でね留守番したりすることもやっぱりあって親御さんね、はい、やっぱり失敗だと思いますよ ですね。で防犯有料マンション標準認定基準っていうのがあるんですよ、
はい、
公益財団法人全国防犯協会連合会それからですね公益社団法人日本防犯設備協会策定っていうのとあと警察庁と、国土交通省がですね出している資料があるんですよ、
はい、
まあ、これ一般の方でもねダウンロードできますので、まあ、興味のある方はね見ていただけるといいと思うんですけども、まあ、私も目を通しましたけど、まあ、私からするとまあ標準的なものがほとんどですね。例えば防犯カメラがついている、
うん、
それから、オートロックになっている、
はい、
あとはマンションの敷地内に入るときにゲートがあるかないかとかですね。
なるほど、
うん、で車庫とか、それからバイクを止めたり自転車止めるところが外部からの侵入ができないようにしてあるかとかですね、
は
あはい、であとはですね CP マークっていうのを以前番組でもご紹介しましたけども侵入に5分以上かかる防犯ガラスとかあと鍵ですね、そういったものを、ちゃんと使用している建物かどうか、 まあ、こういった基本的なことが載ってるんですね。で今回のご質問でいくと、まあ、夏休みね子どもさんとかの心配をされてる親御さん多いと思うんですが、これねどんなにその建物の設備を強化したところでですよ、防げないものがちょっとありまして、はい、これね共連れっていうその手口があるんですね。
どういうのですか？
共連れっていうのはですね、子どもさんが学校から帰ってきますよね。そしてそれをね後ろからつけてくる。
あ、なるほど。
うん、そしてね子どもさんがオートロックでも鍵は持ってると思いますので、うんうん、その鍵を使ってマンションの宅内に入ろうとしますよね、
はい、
その時に一緒に入っていくんですよ。
あ、開けた瞬間ってことですね。
そうですそうです。そしてその後ろをつけていって子供さんが家の鍵を開けますよね。開けて部屋に入ろうとした時に一緒に入ってしまうっていう泥棒です、
うん、あ、これどうしたら防げるんですか？防犯ブザー持たせたりとかした方がいい？
防犯ブザーはもちろん有効ですし、はい、あとはですね子供さんにやっぱり大変だと思うんですけども、マンションに入る時にはちゃんと周りを確認して、そういう変な人が一緒についてきて入らないかどうか、
うん、
そしてまあお金のかかることではあるんですが、だいたいマンションで警備員さんとか管理人さんが常駐している場合は、オートロックで入ってくるところの近くにそういった施設を設けていらっしゃる場合がほとんどなので、できたらね夏休みの間だけでもね、ちょっと共益費とかのお金の方からね積み立て金でもいいです、そちらから捻出していただいて、常駐の人をね夏休みの間だけでも置いていただくっていう工夫をしていただけるとね、非常にいいかなと思いますね。
そうですね、なかなかちょっとね難しいところいっぱいあるかと思うんですけれども、まあ気をつけてとにかく工夫して、
そうです ね、もう工夫するしかない
です。そうですね、安全にぜひ夏休みも過ごしてください、はい、来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652、苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
、今回は熱中症と夏バテ対策というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
暑すぎ注意、冷やしすぎ注意、私はこの夏絶対にバテません。
はい、そうですね、
ポイント学んだから。
それ気合と根性で乗り切ろうとしてますよね。
気合と根性と努力で乗り切ろうじゃないですか。
昭和的な感じですね。
頑張りましょう、
はい、
さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までとなっています。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。でも暑いとねかき氷美味しいよね、食べたいな。
もう水分しっかりとってね、気合と根性はいいですけど、水飲まないとか言っちゃダメですよね。ちゃんとしっかりとっていただいてね。
そう、はい、アイスコーヒーばっかりとかもダメですよ、はい、カフェインいっぱい入ってるものばっかりもねダメだから気をつけてください。ね、来週もぜひお聞きくださいね。それではさようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。